はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今日はですね、3月11日ということでですね、東北大震災からちょうど2年、ね、月日が流れてしまったわけでございますけれども、まだまだね、その復興は続いていて、もちろんその完全という状態ではまだ全然ないわけですよね。で、まあ、この番組でもですね、その東北とは距離は離れてはいるんですけれども、まあ、音楽を、ね、発信する側として、ひょっとしてね、もしも、偶然たまたま被災者やその関係者の方が今日流れる音楽を聴いてですね、心が動いてその復興のワンピースをね、動かせるような力にもしなれるんだったら、この音楽に関わるものとしてこれ以上冥利に尽きることはないと思うんですよね。というわけで今日はちょっと、シリアスに311、復興祈願特集というので行ってみたいと思います。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと、健康のこと、お困りではありませんか？甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
甲本敦史です。
今日はですね、3月11日ということで、まあ、東北大震災から丸2年ということで、まあ、311復興祈願特集と題しましてですね、ちょっとそういう鎮魂歌的な、ね、曲を選曲して送ってみようと思います。1曲目はですね、もう曲自体は誰もが知るサイモンとガーファンクルの明日に架ける橋のカバーバージョンになるんですけれども、アメリカの大、黒人ソウルシンガーアレサ・フランクリンがですね、1971年にカバーしたバージョンをお聴きいただきました。これはね、まあ、すごいこう希望だとか、まあ、まさにタイトルそのものなんですけれど、まあ、明日への、ね、思いをすごくこうスピリチュアルに歌った曲なんですけれども、作者のポール・サイモンはですね、まあ、そのサイモンと、ね、ガーファンクルのバージョンよりもこのアレサ・フランクリンが歌ったこの明日にかける橋のバージョンの方がこの曲自体 の、ね、そのスピリッツをよく反映していると言って、自分のベストアルバムにもそのサイモンとガーファンクルのバージョンではなくってこのアレサ・フランクリンのバージョンを入れるほどすごい作者お墨付きというかね、いう感じの曲なんですよね。で、彼女 の、 まあそのゴスペルテイストが加わることによって、すごく本当に、まあ、まさにそのゴスペルですけれども、鎮魂歌というかね、そういうそのソウルがね熱くなるような、テイストが加わって、まあ、こういうね時期には本当にいいんじゃないかなと思って選んでちょっとかけさせていただきました。で、2曲目ですね、2曲目なんですけれども、次はですねちょっと時代は最近になるんですけれども、2005年、2005年にですねアメリカでねハリケーンカトリーナ
ありましたね、
の震災というか災害がねあったんですけれども、その時もまあ結構ねまあ、アメリカでは未曾有の被害が出て、アメリカのそのミュージシャンたちがこう立ち上がってね、いろいろこうチャリティーイベントなんかをしたんですけれど、この時にね、僕のまあ敬愛する、ミュージシャンですけれど、ビーチボーイズのねブライアン・ウィルソンが、一曲ねこのためにチャリティーソングを作ったんですね。これがすごくピュアにその祈りというかねものがこう込められた曲で、すごくこういう時にいいんじゃないかと思って持ってまいりました。Walking down the path of life, love and mercy, ブライアン・ウィルソンでお聴きください。はい、ブライアン・ウィルソンで Walking down the path of life, love and mercy でした。思わずね聞いててね、もう今はちょっとうるっときちゃいましたけれどもね、本当にいい曲ですね。じゃあ今日の 今日もですねお便りの方行ってみましょうか。
はい、はい、今週もお便りたくさんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ラジオネームポタローさんからのお便りです。
はい、
竹迫先生、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
2年前の今日は東北地方太平洋沖地震が起こった日です。
そうですね。
2年前の震災時は僕は関東の方に住んでいまして、うん、僕の住んでいた地域は震度5でした。
あ、
たまたま蔦屋のエスカレーターを登っていた時で、本棚や DVD の棚がバタバタと倒れ、店中の人がパニックになったことを覚えています。うん、地下鉄も止まり、車道に人があふれ、完全にパニックになっていたのを思い出します。うん、竹迫先生のウィキペディアを拝見すると、兵庫県の姫路のご出身であるそうですが、阪神淡路大震災を経験されているのではと思います。
うんうん、
当時の震災のご経験で心に残っているエピソードがありましたら、ぜひお聞かせくださいといただいています。
はいはい。ちょうど、あれは僕が高2ですかね。あ、95年でしたよね。
95年ですね。
なので高2かな。
うん、
高2の冬だったんですけど、うん、姫路にいたんですけれどね、震度が確か4前後だったんですよね。なのでまだそれから明け方だったので、まだ寝てまして、ですごくこう揺れる感覚はあったんですけれど、まあ寝ぼけてるのか何なのか自分でもよくわからない状態で、まあとりあえず寝て、また起きてテレビ見たらああいう状態になってたね。で、僕の学校は結構その神戸方面からもですね、同級生が来たりしてましたので、もうその交通機関全部ストップでしたから、まあ学校の方は1ヶ月、2ヶ月ぐらいかな、休校になってましたね。あ、
そんなになんですか。
まあ、姫路の方自体はそんなに大きな被害は出なかったんですけれど、まあ、幸いね、友人もその、亡くなられた方とか、そういった人は全然出なかったんですが、でもまあその親戚がすごく苦労してるだとかね、いろんなまあ辛い経験などを後で聞かされて、まあ一言じゃないなというような、まあ、あれですね、思い出ですね。河本さんはその時はどうされてたんですか。
私はですね、阪神の時は倉敷にいましたけども、僕は飛び起きましたね、それで。
ああ、そうですか。
ですぐテレビをつけて阪神高速が倒れている映像とか見て、衝撃的でしたけども、やっぱ私も学校休みになりましたね、休校で電車が止まりましたから。
その東北大震災の時は河本さんはどうされ
てた。私も東京にいたんですよ。
ち
ょうどまだ東京で勤務してたので、会社にいたんですけれども、もう急に揺れてですね、慌ててテレビをつけましたら津波の映像が流れてでしたね。
そうですか。まあ本当ね、まだまだ復興はね、続いてるようなんですけれども、本当に一日も早い復興をもうね、我々も祈るしかないんですけれど、まあどういうかな、くじけずにですね、本当にこう明日をね見つめて、頑張ってほしいですね。一言のような、まあ、コメントしかできないのがちょっと悔しいですけれどもね。
先生も医療者でいらすんで、ドクターの先生方も何人かこう東北の方に行かれたりとか、いらしたそうですね。
僕の友人とか先輩とか、まあ行った人もいるんですけれど、まあ、もう本当にその被災地の現場で、その、まあ、風邪をね引かれたりだとか怪我された方とか、そういった人の、まあ、処置や診察に追われて、もう本当に数日間どういうでしょうね、診察室にこもってもう帰ってくるというような、なので、まあ、そのあんまり向こうの、ね、人たちとこう深いこう付き合いをしたとか、そういったとこまではしてないんですけれど、まあ、間接的にはそういうことをされてた知り合いは結構いますね。僕も行きたかったんですけどね、まあ、機会にちょっと恵まれなかったというか、はい、
なるほど。
じゃあ次のちょっと、ね、お便り行ってみましょうかね。
はいはい。続きましてラジオネームシャントシタブライアンさんからのお便りです。
はい。
先生、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
毎週楽しみに聞いています。
はい、ありがとうございます。
今日は震災特集とのこと、震災が起こった日お二方は何をされていましたかとお便りいただいております。
は
い、
そうですね、さっきの、まあ、河本さんはだからまだ東京にお られ
た、ました。
僕は、僕の方です。僕はね、その広島に勤務したんですよ。
なるほど。
福山の方で、でちょうどあれお昼頃だったんですけど、午後の診察をやってた頃で、で、まあ、福山はもうほとんど全く揺れませんでしたから、なんかその待合室でね、患者さんがざわざわやってたりとか、看護婦さんがざわざわやってたり、何のことみたいな感じでテレビ見たら、津波のシーンがあって、今これ東日本で何が起こってんのっていう感じで、もう本当にね、遠いところの出来事って感じだったんですけれど、しばらくなんかこうあれですね、なんか気持ちが浮かなかったですね。 なんかこんなことしてていいんだろうかとか、もっとなんかこう具体的に力になれることはないんだろうかということを、まあ、その遠い流れにもね、まして自分はその医療者ですから、あのすごい歯がゆい気持ちみたいなのを覚えたことをすごく思い出しますね。
我々何ができるのかっていうのは非常に考えさせられますよね。
そうですね。
友人に聞いたりするんですけども、やっぱりあの何ができるかって聞いたら、あの遠くのこといつも考えてやってきてほしいと思いますね。震災のことを忘れないでほしい。いつも思い寄せることが何よりの助けになる、力になるっていうふうに
風化させない
です、ね。そうだと思いますね。
本当冒頭にも言いましたけれどもね、もう本当にこんな地方の零細番組です、零細音楽番組ですけれども、こんな番組でもね、もうあのしつこくね、あのそういったタイミングタイミングで、まあ我々の小さな思いだったり祈りだったりね、そういったものを発信していくことが、ひょっとしたら何か
ね、
その歯車を小さく動かす、ね、あの力になるかもしれない、まあ、そういう気持ちを忘れちゃいけないのかなと、自分自身にもすごく、どういうかな、言ってね、自分自身にも言い聞かせてやっていかないといけないなと思いますよね。
そうですね、
はい、じゃあ今日もお便りね、ありがとうございました。
ありがとうございました。
で今日の、ラストの曲ですけれども、今日はね私の曲で、最後はちょっと締めくくらせていただこうかなと思うんですけれども、8月ね15日に出した、これはね、まあ、終戦記念日に出した曲なんですけれども、鹿児島の知覧っていうね場所にたまたま行った時に、そこの、まあ、特攻隊のねその記念館みたいなのがあって、その時に見て、その時のその場所を見て、僕が当時ね2004年なんですけど思った気持ちを詰め込んだ曲です。まあ、あの志半ばに行ってしまった、ね、方々の無念な思いみたいなものを、まあ、慰めるって言ったら偉そうですけれども、鎮魂できるような曲が作れないかというので作った曲なんですよね。竹迫倫太郎で陽炎をお聴きください。
村雨の後霞の中で命を終える花よ、君の姿に馳せる思いは過ぎ去りし季節への思い、いつしか心の奥で語るシスの霧に割れる悲しみの風や嘆きの嵐は全てを吹き飛ばして、
きましょう。あなたの明るい笑顔が見たいから、公明と約束へ行こう。
町の保健室、公明と薬局。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのメール、お便りを募集しております。番組の感想、リクエストなど何でも構いません。以下の次のメールアドレスまでお寄せください。 828@fmkurashiki.com 828@fmkurashiki.com です。タイトルにドクター高砂のミュージッククリニック宛てと記載してください。この番組はブログも開設しております。過去の放送をポッドキャストで聞くこともできますので、ぜひアクセスしてみてください。ドクター高砂のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いいたします。
はい、というわけでね、311復興祈願特集ね、終わってしまいましたけれども、いかがでしたでしょうかね。来週はですね、3月18日、特に何もないんですけれど、先月にね、お便りの方でね、映画の曲の特集をやってほしい
いただいてましたね。
で、来月ぜひやりますって言ったんですけど、来週こそやってみようじゃないかと。
なるほど。
ちょっと、今週はシリアスでしたけど、来週は明るくね、行ってみたいと思います。それでは来週もまたこの時間にお会いしましょう。竹迫倫太郎と
河本敦がお送りいたしました。
それでは皆さん、良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、河本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。